安らぎの風に乗り、思い集う西方寺、すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、本日も生放送でお届けいたします。そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤丹円ご住職にお話しいただきます。和尚様、おはようございます。
はい、おはようございます。
先週のお盆13日の放送から早い1週間、
ね、もう、ね、もう13日でも生にこだわるというですね、1週間経ちました。早いですね。
そう、和尚様心なしか今日なんかちょっとお疲れ気味じゃないですか。そんなことはないですか。
疲れました。もうほとんどもう浦島太郎状態ですね。
浦島太郎、
1週間の記憶がほとんどないというこの、ね、ただひたすらですね、お勤めして拝んで、疲労と戦って、寝たと思ったらまた起きてみたいなね、そんな感じでですね、テレビも見る暇もなく、新聞はちょっと見ましたけども、で世の中
は
ちょっとだけこう会話見るという、そうしてるとですね、なんとオリンピック終わりましたねみたいなね。
オリンピック始まりますよ来週からね。
そう
そうなんですよ。
でふと考えるとなんか甲子園やってるんですよね。
そうなんですよ。雨で大変ですね今ね。
雨ですね。それから
コロナもそうですし、
そしてほら九州のですね方々の大雨洪水のですね、状況を見るにつけてですね、本当にですね、一刻も早くですね回復してくださることを祈る、はい、まあしかできないんですけどもね、慎んでこうお見舞いを申し上げるということでございましょうけども。
そうですね、そういった中でね、お嬢様の体を心配する声もツイキャスで届いてますので読ませていただきますね。おなじみのまずおはようメッセージからですね。なめぬこさんが、おはなむなむと久しぶりですね。
はい、
グッドタイムズさん、おはようございます。
おはようございます。
はい、そしてドンさん、おはようございます。雲一つない見当たらない真っ青あ真っ青天、朝から暑い世田谷です。今日も頑張ってくださいというね。
こっちも青空ですね。
そうですね、夏が帰ってきた感じの暑さですよね。
そう
なめぬこさんがね、ビールも生ねというね、生にこだわるおしょうというところにすかさず ね飛んでくるわけですよ。この
ガツンと飛んでですね、もうね一気に3杯ぐらい飲みたいんですけど、いやいや、たまに足がミリミリするんだよ。いや大変ですね、足もね。
そうでしょう。
さらにですね、右足の親指をですね、思いっきりですね、ちょっとこう段差にですね、ぶつけまして。
痛い、一番痛い、それ。
痛いって、これもうほら拝み途中の話ですから、痛いと思うようにね、じっと我慢してですね、拝んだらですね、なんと、右側の足のですね、痛風が良くなりました、ね。
本当ですか、これ薬ですか。
と思った次の日ですね、左足がミリミリするという、このほら、
うつった、移動した。
そう、カンとぶつかった瞬間にですね、もう痛みが移動するというこの、これは瞬間移動というのがですね、テレポーテーションというんですかね。
うわ
でね、やっぱこう回ってる時もですね、両足がもう痛いってですね、で、お師匠さんどうしたのってね、もう旦那さんがみんな心配しましてね、いや痛風と打ち身だよみたいなね。二つもですかなんてね、重ね大変ですなんか言われたしですね、それでもなんかそういう励ましの言葉をいただきながら、
励ましか、
そうなんとかですね、ご先祖様のお務めをですね終えましてというところ
で、お疲れ様でした。ありがとうございました。このなめぬこさんが移動っていうところにね、笑ってらっしゃいますけど、痛みは移動するんですね。
いや、まあ心血も巡るって言いますからね、まあその類なのか分かりませんけどもですね、いや痛みに負けて痛みが出たという感じです。強い痛みがあると弱い痛みがなくなるなんて話もしますからね。 あ、痛みの調節みたいなもんです
ね。なんかそれは分かります ね、
まあそんなところでですね。
でも足ぶつけたらその痛みって誰にもぶつけられないから、自分の中で消化するって苦しい。
もう大変ですね。もう歯を食いしばりながらですね、いるわけでございますけどもね、
そして池ちゃんから、お嬢様ワクチン打ちましたかというね。
まだ打っとりませんの。
まだまだね、
頭にでも打ちゃいいんじゃかなと思ってますけどもね。まあ筋肉注射って言いますからね。
そうですね、
ジガッとね、やられるのかななんてこう思ってますけども。
ね、いけちゃん済んだんですかね。
まあ、それなりに、まあ、元気でいますから、ね、あの、まあ、毎週生でここにね来るということがですね、私 の、 あの健康ですね、皆さんにねお披露目できるかなとこう思っておりますの で、
いま、ね、はい、そうですね、あの、私ね、お嬢様、この間、あれはあれですね、平和の鐘を鳴らそう集会ですかね。お嬢様の西宝寺様からの鐘の音が我が家まで届きました。届きましたよ、お嬢様。
もうそんなことがありましたね。もう
大事な話ですよ。
遠い過去の話のようですね。いやいやいや、記憶が薄れてましたけど、
今週の話ですよね。
そうですね、ちょうど5日前の日曜日だったんですけどもね、なんと毎年恒例、ね、西宝寺の鐘つき堂でですね、
はい、
平和の鐘を鳴らそう集会というね、集会が、執り行われまして、
はい、
これ、あの、横手のですね、ユネスコ協会さんがですね、毎年、うちの鐘つき堂をロケ現場にしてですね、やっていただくという、かれこれ、もう20回近いんじゃないですかね。
そうですか。横手ユネスコ協会といえば、平和と福祉活動に寄与している、
そうですね。
そういった団体って言ってよろしいんですか、ご紹介しても。
ご縁をいただいて、やっぱり平和を祈ると、やっぱり、まあ、やっぱ心が、人の心が一番望んでるのは平和じゃないですかね。
はいはい。
でもなかなか人の世の中でその平和を実現するということが、まあ、なかなか困難であるという現実というのは、毎日毎日やっぱり新聞でもテレビでもこう見られるわけですけども、
はい、
それでも平和をね願うべきがね、私たちの本当の正直な気持ちなんだろうと、そういう気持ちをね、あの、鐘の音に、ね、込めてついていただくという、そういう、イベントがですね、もう何年もこの8月15日終戦記念日におきましてですね、あの、執り行われているということでございましてね。
そうなんですね、去年も今年も開催できて本当に良かったなって。
いや、ここはですね、やっぱり、あの、その継続は力ないという言葉がありますけども、やっぱりこう途切れないというところに、やっぱり教会さんのその熱意がね、伝わってくるような気がしますね。
そうですよ、
やっぱり一回途切れてしまうと、なんかプツンとね、緊張の糸が切れるなんてこともありますけども、なんかそれからですね、またあの、じゃあちょっと2年3年空けたんだけども、まだこれからやろうかななんて思うと、なかなかこう腰が重くなっちゃうというようなところも、人の中に、心の中にあるんじゃないですかね。
そうですよね、
継続は力なりですからね、やっぱりどんなことが万難を排しても、ね、継続していくという、そのユネスコ協会さんの、まあ、心意気にですね、なんとかのもう心打たれましてですね。
そうですよね、あの、和尚様をはじめ、あの、ね、お寺の和尚さんたち勢ぞろいでしたね。
あ、そうそうそうそう。
お写真で、ね、拝見したんですけど、皆さん、
これをですね、これ実はですね、なかなかね、あの、やっぱり十数年もやってますけどね、あの、やっぱり当初はですね、結構こういらっしゃったんですよね、まあ、あの、ギャラリーというか、参加者みたいな方も随分いたんですけども、だんだんにこう高齢化してきたと、で、高齢な方々はなかなか来れなくなってくると、
はい、
で、この協会さんの、まあ、あの、執行部もちょっと代替わりしましてというところでですね、なかなかやっぱりあの、今人を集めるということが、まあ、難しい時代なんでしょうね。
そうですね、
それにもましてコロナですから、いや、集めていいのか悪いのかみたいなところの、まあ、駆け引きもあるわけでございますけども、ともともですね、そこにですね、あの、ご法事でいた、あの、うちの檀家さんがね、あの、ちょうどお昼にお寺参り来ましてね、金ついていけ、金ついていけ、なんてね。たまたまそこにね、あの、ペットのですね、仮装なさっていたお客さんがいましてね、もう家の中からついていけ、ついていけ、なんてね、それでいくらかこう、ちょっとボリュームがこう、ありましてね、も
う
タイミングの話ですけどもね、ちょっとこう、ボリュームが増したところでですね、みんな一生懸命ついてくださいましてね、やっぱり で金っていうのは、人がつくもんでしょう、自分がつくもんでしょうね、人がついて初めてその金に自分の心がですね、まあ、ぶつかっていくというか、うんうん、ね、それが、ぶつかった金がですね増幅してですね、四方八方にですね、心をこう伝えていくという姿がこう見られるわけでございますけどもね。
ダメヌコさんがね、うん、秋田市まで金の音が聞こえてきたような気がしました、かっこ現状心の中で。
いやいやいやいや、そういうことではないんです。お正月とですね、あなたの心にちゃんと響かせてますからというところをですねちょっと感じていただくとですね、間違いなく聞こえたでしょう。
ダメヌコさん、ね、しっかりと届いてるはずです。
やっぱこれはね、やっぱりもう、はい、確かに耳でその、まあ、感じるというところもあるんでしょうけどもね、うん、心で感じていただく心の鐘の音もあるんだろうと思いますからね、それをですね心で感じていただくところにですね、間違いなくお正の気持ちはあなたに伝わったんじゃないかなとこう思っております。
そうですね、池ちゃんにも届いたかしら。あ、マスクしながらお経を唱えたんですか。
いやいや、あのね、うん、一応ですねマスクはですね、うん、ちょっと外しますから。ところがですねこう全部取ってしまうと、うん、マスクがどこに行ったか分からなくなってしまうという、うんうん、忙しさにかまけてですね、はい、いつの間にかマスクがどっか行ってるということがありますから、なんかこうちょっと顎にかけていた方がいいのかななんてね、もう忙しくてですね、もう物ね、どこ行ったのみたいなね。
そう、あの、ちょっと話それてしまうんですけど、うん、スタジオでね、今放送が始まるときに、お嬢様ヘッドホンをされるときに、うん、ヘッドホン取るとき間違ってね、うん、他の取ろうとされてますよね。ね、メガネメガネ。
これですね、
どこにいたか分かんなくなるというマスクの話からね。
だけど、ここでですね、ここに来るのに今日はですね、はい、ちょっと風に煽られながらって言って、はい、オートバイでブーンと来るわけですよ。
風を。
うん、そうそう、感じながら。
感じながら。
で、ヘルメットかぶるとき必ずメガネ取りますから、うん、それからはめてからこう、メガネ入れるという、その癖の通りにですね、ヘッドホンはめるときですね、まずメガネを取ったという、なんかそういうことをですね、なんか修正の中で、無意識にしてしまうという。
そうですね。
うん、で結局目が見えなくてどこどこどこってこういうふうにやってるのが大体の昔のコメディアンですわな。
お嬢様根っからのコメディアンなんですね。
いやいやいや
いやいやいや、
芸人ですけどもね。
芸人ではないです。お嬢様ですよね。
あ、そうですね。
歌手ですかね。
そうそうそうそう。いやいや、そういう新たな分野もですね、うん、まあ、開拓しながらということで。
ほらほら、なめ猫さんがあるあるっていう、どこまでも肯定的でいいですね。あるある。
いや、やっぱりそういうね。なんかね、やっぱこれがですね、ほら、はい、私の鐘の音があだだに伝わってるという姿でですね、うん、こう、ああ言えばこう帰ってくるみたいな、つーといえばかみたいなね、そういう、こう、気持ちのテンポの良さが。
お約束ですね、とありますが。
そうですよね。
乃木坂さん、お久しぶりです。おはようございます。ますのりょうびあがるのありがとうございました。
ねね、この頃ですね、うん、確かに今忙しかったんですけどですね、この1週間ですね、うん、結構ですね、ペットさんがですね、お亡くなりになってですね、仮装なさりに来る方がいっぱいいたんですよ。いやいや、でもね、このふっと思うのは、閉塞感っていうのは今いっぱいあるんじゃないですか、やっぱりね、なんかこう、どっか行きたいんだけども、いやいや今の時期はいけない、ちょっとこもってようかみたいなね、そういうところでなんとなくこうエネルギーの発散の場がないという時におきましてはですね、なかなかその、目に見えないけども溜まったストレスっていうのはですね、心を少しずつこうちょっとね、こうなんかね、蝕んでいっているんじゃないかなとこう思う中にあってですね。
そうですね。
いや、ペットさんの飼い主さんのこうお顔を見ておりましたらですね、
はいはい、
あ、ペットさんを飼ってらっしゃる方は、すごくこの時代癒されてるんだろうななんてちょっと、
ね、
思ったことがございましてね、
うんうんうん、
するとほら、ペットさんは何も言わないけども、うん、なんとなくこう一緒に時を過ごしているだけでね、
うん、
なんか心が癒されるだろうと。
そうですね。
だから比較的ペットさんっていうのはこの時代さらにですね、人の心を癒してくださる存在になってるのかななんてふと思いまして。
そうですね。
ですからなんだかこう心がですね、ちょっとこうちょっと荒んでるという中にあいても、比較的ペットさんを飼っていらっしゃる方っていうのは、それをこう緩和できるだけのものを持ってんじゃないかななって思うわけですね。
そうなんです、お嬢様
でしょ、
うん、
やっぱりね、じっとどこにも行けないけども、
うん、
ね、ペットさんとは、もう何もしないけど2時間ぐらいいるみたいなね。で、撫でている。それだけでもなんとなく心がこう癒されるみたいな、
ね。そうですね、うん。
だからペットさんを飼っていらっしゃる方の方がですね、うん、ストレスたまらないんじゃないかなと。
うん、
その方が、ストレスがたまってしまうときはいつかというと、お別れの時なんですが。
そうですね。楽しみがいっぱいになっちゃう。
その時に少しでもですね、うん、その飼い主さんの気持ちを癒すべくですね、
うん、
お話をさせていただきながら、あまり悲しむとね、ペットさんも悲しくなるからね、ということをね、うん、こう語りながら、ペットさんの飼い主さんに寄り添う、うん、この一週間の和尚でございました。柔らかな微笑みに心なごむ西方寺、すべての人の心に素敵な花が咲きますように。そんな和尚の独り言。
はい、西方寺の歌で始まり、西方寺の歌で結んでいただきました。こう最後の言葉いいですよね、
ね、
歌詞もメロディーも素晴らしいですし、
いや
癒されますね。
これで他の方の歌を歌わなくてもよくなったんですね。非常にいいかなと思ってますけどもね。
そうですね。あ、すごいですよ。グッドタイムさんから拍手、なめぬこさんから CM にもこの曲を。CM は何の CM でしょうかね。
そのうち出そうかな、みたいな。
結構その気ですね。乃木坂さんからも大きな拍手いただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にあります、西方寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました。和尚様、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。